Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ196です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、ときめきメモリアル2同窓会。
なんと。
ということでね。
はい。
毎年恒例のバレンタイン企画4回目
はい。
かなね。ときメモ1、2、4とやってきまして、はい、来年どうしようかと。はい。いう話をしていたんですが、はい、長谷川さんがなんとときメモをプレイしたと。
うん。
しかももう2も4も、かなり遊んだということでですね。
はい。
どっかでときメモの話せんとダメでしょうと。
ダメですね。
ダメでしょう、それ。
ダメです。
私ばっかり喋ってたわけですからね。うん、で、まあ、それならば、
はい、
このタイミングしかないだろうということでね、
はい、
4年目のバレンタイン企画は、うん、ときめきメモリアル2の同窓会ね。
はい、同窓会。
私も、長谷川さんも卒業生ですから、
はい、
私の方がだいぶ先輩ではありますが、
先輩ですね。
卒業した回数で言うと、長谷川さんの方が多いかもしれない。
いやー、どっこいぐらい。わかんないですね、はいはい。まあでも、だいぶ先輩というかね、学校できた時に入学してますから。
そうそうそう、何期生やねんね。
うん、うん、うん。
はい。まあそんな感じで、今回はときメモ2の話をしていくんですが、
はい。
ネタバレ全開で話す予定ですので、
はい。
キャラクターのストーリーとかね、
はい。
隠しキャラクターについても、話していくことになりますので、
はい。
まあそういうの聞きたくないよという方は、今回は遠慮していただくか、
はい。
また、いやもう全然気にしないよという方とか、何回もプレイしたよという方はね、ぜひ聞いていただいて、
はい。
そうそう、そんなことあったなと。いう感じで共感していただけたらなと思うんですが、
はい、
まあ、今回メインはね、長谷川さんに実際遊んでどうだったかというところと、どういうとこが良かったかっていうのをね、聞きつつ、も
う
私がまあその話を聞きたいのでね、
はい、
そのあたりを聞いていきたいなと思います、
はい。
では今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games.
じゃあどうしましょうかね、まずね。
まず、
うん、
ときめきメモリアルその最低限の紹介だけしますか。
うん、そうですね。
はい。1999年なんですね、
う
ん。
そうそうそう。アンゴルモアの大妖怪っていうね。
ですね。
そうです。
うん、ね、本当。
ノストラダムスの大予言の年ですからね。
ですね、うん。しかも11月25でしょ。
そうですよ。
本当に年末だったんですね。
そうですそうです。
プレイステーションで、コナミから発売された恋愛シミュレーションゲームの、
そうですね。
もうパイオニアの続編ということで。
そうですね。二作目ですね。
はい。で、僕が遊んだのは、2009年11月25日に、ゲームアーカイブスとして出た、
はい。
プレイステーション3、プレイステーションポータブル用に出たものを、プレイステーションビータで遊んで、
そうですね。
おります。非常に快適。
内容的にはね、ほぼそのままのはず。
うん。
不具合ぐらいはちょっと直してあるかもしれないですけど、
うん。
基本的にはそのまんま遊べてるはずなんで、
はい。
まあ、なんせディスク入れ替えとかもそのままですからね。
そうなんですよ。そかなくてもいいんだけど、まあ、まあ。
あの、ロード時間の長さまで一緒ですからね。
うん。
いや、絶対早くなってるやん、そこって。
うん。
ディスクないのにってね。
うん。
なんかロードするんですよ。
しますね。
そこまで再現するっていう、ね。
うん。で、レトロゲームプレイレポートでもね。
はい。
遊んだわけですけど。
ああ、そうでしたね、そうそう。うん、
実況していたわけですが、
ね、あの時はね、ネタバレしないように、まあ、キャラの感想だけね、
うん、
話すという感じだったんですけど。
うん、1990年の作品ですけど、
うん、
今でも全然問題なく遊ぶ。
それ。
うん、
それですよ、
うん。
長谷川さん言ってましたよね、
うん。
全然こう古さを感じない。まあ多少ね、ゲームシステムとか、グラフィック的なところでね、
うん、
古いものはありますけれども、
はい。
根本的なゲーム部分に関してはもう何も古くないでしょ。
ない。
なぜ他にないからね、こういうゲームが。
そうですよね。
うん、
まあね、本当その川崎さんが言うようにグラフィック、特にね、ポリゴンモデルはどうしても時代を感じるという
か。
そうそう。
でもむしろなんか味でしょ、もうね、ここまで来ると
。まあまあ、そういう人も。
ローポリの。
いるかなとは思いますけど。
いかにもプレステ1のポリゴンって感じですもんね。
そうですね。
初期のね。
本当そう。
ね。
いや、これしかポリゴン数出ないのにゲーム作ってたのかーって思う。
FF7 これで作ってたんかっていうね。
化け物ですよね。
そうですね。
本当に。ただ、2D のイラストはもう今の水準から見ても全く見劣りしないですね。
はい。これに関しては全く負けてない。
もう相当クオリティ高い。
そうです。
うん。
めちゃくちゃ可愛いですからね。
当時どうでした？やっぱすげーってなりました。
いや、私はなりましたよ、
うんうん、
ただ前トキメモ2の回でも話しましたけど、
はい、
まあ一作目が好きな人からは非常に評判は良くなかった。
まあそうか、
うん、もうそれは絵が上手いとかじゃなくて、やっぱもう、
はい、
キャラデザがカートこと自体がもう受け入れられないというファンは結構いましたから、
うん、
ただそれ以上にね、
うん、
一作目もいいし二作目もいいという人が多かったし、
はい、
一作目はやっぱ古くて PC エンジンとかね、
うん、
だけだったし、まあプレステで移植はされましたけど、
うんうん、
それを遊んだことない人、
うん、
ときめも2が出た時ってもうニュースになるぐらい話題になったんですよ、
はい、
だからそれを見て2から始めたという人もいたと思うんで、
うん、
そういう人たちからするとグラフィック自体に特に問題はなかったんじゃないですかね、
うんうんうん、
まあアニメに拒否反応がない人からしたら全然ありじゃないですか。
はい。
うん。めっちゃ可愛いと思いますよ。うん、
めちゃくちゃ可愛い。
うん。
そうなんですよね。
うん。
うん、確かに無印に乗り遅れちゃった人っていうのは少なからずいるはずなんで、
うん、
じゃあ2からやろうかなっていう人にとったらね、
そう。
あんな可愛い絵で、
そうそうそう。
あんな面白いゲーム遊べるっていうのは楽しかったろうなと思いますけどね。
まあただ2初めて買った人はびっくりしたでしょうね。なんやこのでかい箱と。
確かにね。
何が入ってるんやって言ったら、ディスク5枚って書いてある。
5枚、ね、
?5 枚
そんなに何するんだって。
どうやって遊ぶのこれってね、
うん。
ディスク入れ替えてくださいって。
まあ、当時としても規格外ですよね。
規格外です、本当に。
そうですね。まあまあ、確かに、
はい。
ビータで遊ぶと、
うん、
まあ、ロードはあるってさっき言いましたけど、
そうね、うん、
それでもね、物理的にガチャガチャやるわけじゃないので、
そう、うん、
とても快適に遊んでましたけど、はい、うんうん、で、懸念してたのが、
うん、
UI なんですよね。
あ、はいはい、言ってましたね。
僕はときめも4から入って、なんていうかリングコマンドみたいなね。
そう、4がね、快適に作ってあるからね。
そう。よくできてるんだと思っていたんですよ。うん、4しかやってないので、はい、比較対象がなかったんですけれども、うん、はいはい、通道かなって思ってて、うん、確かに最初はやっぱり4の方がいいな、慣れないなと思ってたんですけど、うん、まあ、一周すればもう忘れちゃいます。
そうでしょ
う。うん。
まあ、並んでるマス、
うん、
ね、カーソル動かしたらすぐコマンド選べるっていうのは、全然めんどくさいことではないですからね。
ないです。
うん。
まあ、項目は多いけど、
うん、
複雑なことはさせてないんですよ、結局ね。
項目自体は4の方が多いからね。
うん。うん。もうなんなら今時のね、
うん、
テレビのリモコンの方がめんどくさいです
よ。ああ、わかるわかる。
うん。
ボタン多すぎってやつね。
うん。何なのこれっていうね。うん、横バカって開いてなんか別のボタン出てきちゃうから、ね。何なんだよって思いますけど、うん。まあだから UI もね、慣れてしまえば問題ないという。うん、で、もう一個、懸念点だったのが、難しいんじゃないかなと思ってた、う
ん。
お
ー、あ、そっかそっか。長谷川さんが最初にやった4は、
うん、
比較的遊びやすく作られてましたからね。
そう。
で、
うん、
1作目は難しいという評判でしたし。
1作目は難しいって聞きますからね、はい、そうですね、本当に。
で、2作目は1作目より優しくなったとはいえ、
うん、
4に比べたらやっぱり難しいんじゃないかって思いますよね。
はい、そう。思ってたんですけど、うんうん、僕が思ってたよりは難しくなかったです、
ね。まあ、それはね、長谷川さんが4をだいぶやりこなしてるっていうのもあると思いますけど。
なるほど。
そうそう。ベースのときめもの遊び方を知ってますから。
なるほどね。
これを知らない人にとったら、やっぱりちょっと難しいかな。初めてこういう恋愛シミュレーションっていうのを遊んだら、ときめもは結構難しいというか。でもね、2はね、やっぱり光の存在が大きいんですよね。
はい。そうですね。
光を狙えば、ほぼクリアできるはず。
うんそうですね。まあ、確かに余計なことしてる時間は案外ないんですよね、うん、このゲームって、ね。
で、実際その余計なことしてもいいんですよ、初見プレイって、
うんうんうんうん。
それすることでいろんな女の子たくさん出てきて、うん、で、なんか女の子いっぱい出てきたけど、わけわからんまんま終わったら誰も告白されんかったっていう経験があったとしても、
はいはい、
その中のね、女の子でなんか気になる子がいたら次はその子狙おうとかなるし、
うんうん、
そこで一周だけで終わるゲームじゃないということがわかるはずなんでね。
うんうんうん。うんそうですね。
うん、
一 見ね、うん、その女の子出てくれば出てくるほどうまくいってるように感じちゃうんですけど、
う
ん、
そうそうね、そう思いますよね、
うん、実はそうじゃないんですよ、ね、
そうそうそうそう、
うん、だからそういうところを僕が4で学んでたからっていうのは川崎さんが言うようにあるんだな、
それは大きいと思いますよ、女の子なるべく出さないというのを知ってるだけでもだいぶゲームの難易度は下がるはずですから、
うんうんうんうん、そうですね。で、もう一個、はい、これは多分言ってなかったと思うんですが、うん、90年代とかの萌えコンテンツにちょっと苦手意識が僕あるんですよ、
ね。ああ、なるほどね。
うん。まあ、独特の語尾をつくようになるとか。
あれですよね、PC ゲーの移植のギャルゲーだったりとか。
はい。はい、
とか。わかりますよ。
アニメコンテンツとかもそういうのがあって。うん、はい、で、ああいうのがちょっと苦手な自分
も
分かってたので。
いやー、それ私もし聞いてたら、うん、全くその心配はないと言い切れてましたね。
はい。なかったですね。
ときメモは全くその萌えゲーじゃないんですよ。
うん。
そういうところで萌えさせないゲームなんですよ。
うん、うん。
正当派なんですよ、ときメモは。
そうですね、う
ん。純粋に女の子の魅力で萌えさせてくるんで。
うんうんうんうん、
うん。そういう要素がいらないんですよね。
うん。うん。うん、そうなんですよ、うん。そこはね、本当に良かったなと。個人的なこれはもう本当に趣味でしかないので、はいはい、うん、まあ好きな方がいるのも全然分かった上で言うんですけど、うん、まあ僕としてはすごく遊びやすかった。
いや、でもね、そこ、長谷川さんのその意見は非常に重要だと思います。そういう方って結構いらっしゃると思うんですよ。で、
はいはいはい、
ときメモ2なんか特にアニメとね、言われてね、当時。
はいはいはい。
まあこういうのが苦手な人もいるわけですよ。
うんうん、
でもやっぱり話題になってるから遊んでみようかなと思った人が、
うん、
遊んでみると、あれ意外とゲームっぽいゲームだなって思うはずなんですよね。
うん。うん。
これはちょっとなんか違うぞと、あの数字増えたり減ったりしたりとか、結構、うんうん、その辺のやりくりも大変やし。
うん、うん。
だからちょっとゲーム経験ある人ならば、
はい、
これはかなりちゃんと作られたゲームだぞという手応えは感じると思うので、
はい、
まあその入るとこね、
うん、
パッと見の見た目でね、
うん、
まあ拒否反応出る人はもう当然いるとは思いますんで。
そうなんですよ。そのアニメでしかありえないような髪型だったりはするじゃないですか。
そう、そう、それはする。
うん、
それはでもあくまでもね、キャラクターデザインという部分でのものなので、
そうですね、うんうんうん、
まあまあ、慣れればどうってことなんです。
うん。うん。
なんせその、そういう非現実的な部分のあるデザインではありつつも、
うん、
女の子たちと仲良くなっていくと、すごくリアリティを感じられるような、演出とかね、
うん、はい、
キャラクター表現がされてますから、
そうです。
そこでカバーしてますからね。
そう、一人の、人間として作り込んでいる感じがしますね。
もうね、そう、そこのね、キャラクターの立て方が尋常じゃないんでね。
うん。で、ゲーム的な、
はい。
ちょっとした不満点を言わせていただくと、
うん。
隠しキャラとかで使ってる、
うん。
確率のシステム。
それ言ってたな、それ。
あれが僕は好きじゃないですね。
あは。まあ、ランダムってね、難しいですからね。
そう。あれは、なんか自分が上手い下手じゃないじゃないですか。あ、そうそうそう。だから、パラメータが厳しいとかいうのは別にいいというか、
うん、
それはゲームだと思うんですよ。
はい、
ガチャはね、ちょっとね、面白くはないなと思ってました、ね。
長谷川さんが言ってるのは、白雪美穂っていうキャラがいるんですよね。
はい。
で、そのキャラに実は双子の妹がいて、
うん、はい。
真帆っていうキャラがいるんですけど、
そうなんです。
この子が途中で入れ替わって出てきたりする時があるんですよね。
そうなんです。
で、この子が出てくるのが最初ランダムだと。
うん。
で、長谷川さんがその、隠しの真帆の方を狙って、
そう。
言ってたけど、それがこううまくね、出てこないというところでね、うん、ランダムが、うん。でもね、これね、私、最近その、長谷川さんからもらったビータで、
ち
ょっと遊んでたんですけど、
はいはい
はい、改めてやったら全くデートに誘えなくて、
うん、
これデートできるかどうかもこれランダム要素入ってるんですよ、ちょっと。
はい、
ある程度パラメーター見てるんですけど、
はい、
最初の頃って、運なんですよ、結構、
うんうん。
その日は予定があってばっかり言われて、ちょっと待ってと、
うんうん。
こんなに難しいゲームやったか、これと思って。嘘やろと思って。俺はめちゃくちゃ遊んでたぞと思いつつね。
うん。
だからランダムってやっぱりままならんなと思いましたわ。
そうですね。
ランダムって本当にランダムなんで。
そうなんですよ。
これだけはね、
うん、
その人が遊んだ時の印象でかいなと思って、うん、これ初プレイやったら何やクソゲーやんって思われてもしゃあないし。
そう。なりかねないですよね。
うん、そう。だから難しいとこやな、ここ。
運が悪ければね。
う
ん、
そう。
本当にね、まほちゃん呼ぶのに、
わかる。
10回以上やったりしてましたから。
わかるわかる、そうそうそう。
それが1回で済むんだとまだいいんですけど、うんうん、それ、つどつどやっていかなきゃいけないんで、
そうね、
もう、 なんかこれは楽しくはないなと思いました、
ね。だから長谷川さんは多分引きが悪かったんでしょうね、おそらく、ね。
まあそれもある。あの一発で来る時もあるんですよ。
そう、当然そうなんです。だからそんな苦労しなかったいう人もいるはずなんですよ、おそらく。
そう。
だからここがね難しい
ところ。真帆ちゃんはですね、うん、回答がちょっとおかしいので、
はいはい、
選択肢が難しいんですよ。
そうそうそう。
やっと出てきたと思って、あの僕ねすごい覚えてるんですけど。うん、まあ、カエルのキャラクターが好きなんですよね、この双子は、
はいはい。うん、そうそうそう。
で、それの偽物が売ってる状況にファンシーショップで出会うんですけど、
うんうんうん、
その時の回答が、
はい、
まあ、こういうのもあっていいじゃん的な答えが正解なんですよ。
ああ、そういうこと。
そう、なんでかっていうと、うん、そういう、要は、バッタも、パチモンが出るってことは、それだけコンテンツが人気ってことよねって言うんですけど、
うん、
この回答って一発目でいかないと思うんですよ、ね。
確かに。
すごくランダムで出てきて、やっと出して、で、まあ、隠しキャラなんで、
はい、
そんなにセリフがない上に、
はい、
この子は、ちょっと口調がきつい。
そうですね。
ギャルなので、
そうそう。
まず不正解したことに、やっと来てくれたのに不正解したことにがっかりした上に、
うんうんうん、
言い方きついからもう一回がっかりするんですよ。
はいはいはい、はい。
全然楽しくなかったですって言われるんですよ。
そうそうそうそう。ちょっと遊びにやからね。
そうそうそう。うん、それもあってね、厳しかったし、
はいはい、
で僕は結局会うことできなかったというか、まあ、クリアできなかったんですけど、
ああ、そうなんや。
九段下さんっていう隠しキャラも、
はいはい、
最後出てくるか出てこないかも、あそこランダムらしいですよね。
ええー、そうなんや。
みたいです。
え、マジでランダムなんか。
最後、まあ、要は、誰とも付き合えなくて、うん、がっかりしてるところにピンポーンって来るじゃないですか。
あ、は
あ
は
あ
は
あ。あれ絶対じゃないらしいんですよ。
あ、そうなんや。
うん。そういうとこにもね、確率入れちゃうのはちょっときついかなっていうのが、まあ思いましたね。
いや、私はこの、真帆はね、一作目の朝比奈優子と友達なんですよね。
そう。
その親友なんですよ。
うん。そう。
で、遊びに行ってんすよ、二人で。隣町のきらめき高校のことを。
そうなんですよ。いや、そこ最高ですよね。
いや、これ最高ですよ。
うん。
っていうかまあ、この子そうか。この子、きらめき高校に通ってたね。
そう、そうなんですよ。
そう。だから制服、きらめき高校出てきますからね。
だから、そう、最後の告白シーンが、伝説の木の下なんですよ、ね。
これね、これそう。これが、サービスね。
そう。
大サービス。
いや、だからこれ、もうほんと自分で行きたかったんだけど、もう諦めたんですよ。
はいはいはい。
このランダム繰り返したら、このゲーム嫌いになるなぁと思って。
そんな難しかったか。
僕は、
覚えてないな。
うん、悪かったですね。まあまあ、そこかなっていう。あとは、
うん、
これは不満点っていうよりは、
はい、
考えようによってはいいとこなんですけれども、うん、卒業後の進路が少ないので、ロールプレイがしづらいなと感じたんですよ。うん、
はいはい。
で、これ2が悪いんじゃなくて、
うん、
4が良くなってるってことなんです。
あ、そうそう。そうです。
うん、そう。
4の方がバリエーションが増えてるだけで、2も結構あるんですよ、
う
ん、進路
として。そうなんですよ。ただ僕が4から始めちゃったから、
そうそうそう、うん、
だから2をやって改めて思ったのは、
うん、
まあ2も面白かったし、魅力的な女の子多かったけど、
はい、
まあどっちが好きって言われたら、まあ4かなっていうのが僕の中ではあって、
うん、
で、そこは、まあ4のね、うん、女の子もみんな魅力的っていうのもあるんですけど、それ以上にやっぱりアイテムとバイトと特技って、はい、っていう新しい要素が全部面白くなってるってことなんですよね。
う
ん、
いや、だからそう、2とかやるとね、うん、4がいかによくできてるかわかるでしょ。
そう。うん。そう。すごい体感しました。それは。
だから、長谷川さんちょっと時系列逆で遊んでますけど、
うん、
もう私からしたら本当に4見た時によくこんな風に仕上げたなと思ってね。
あれはすごいことだと。
いや、すごいことですよ。
思いますね。
本当びっくりしましたよ。うん。
もう2の時点で面白くて完成してるじゃないですか。
そうですね。うん、
で、女の子変えるだけでも全然いいんですよ。
うん、
で、ハードスペックが上がってるから、うん、2の時よりはもっと喋らせられるとか、
うんうん、
十分4になった感じは出せるはずなんですよね。うん、だけどそこに新要素を入れて、
うん、
じゃあそれでゲームがおかしくなっちゃってるかっていうと、
うん、
なってないどころか、より面白くなってるって、これ
は
相当すごいことですよね。
私は、ときめも4の特技システムは、
うん、
最初遊んだ時にこれはときメモっていうゲームのバランスを崩してしまうんじゃないかと思ったんですよ。
うん、うん、言ってましたね。
強力すぎて。
うんうんうん。
でも、ちょうどいいバランスというか。あれがあってこそ遊びやすくなってるなって気がした。だから元々のときメモ自体が結構やっぱスパルタなんですよね。
そうですね。うんうん。
ね、さっき言ったみたいに、
うんうん、
ランダム要素が強すぎてちょっと断念したりとか、
うんうんうんうん、
それを軽減するためのものが特技なんですよ。
うんうんうん、だから
その人のプレイスタイルに合わせて、
うんうん、
特技付け替えることで楽になるようになってるから、
そうそう、
あのあたりは本当よく考えたなと思ってね。
そうなんですよね、うん、でゲームシステムにもちゃんといいように作用してるし、
う
ん、
そうそうそう、
僕としてはロールプレイっていう意味でも、うん、まあ、今回はこういう性格の人間でやってみようとかね、
うん、
はい、まあ、文武両道のキャラでいこうとか、まさにそういうね、うん、特技があるので、まあ、そうやっていこうとか文系でいこうとかも、ロールプレイとシステムが両方成り立ってるっていうのがすごいなってっていう。
まあ、あの4のそのクオリティっていうのも、
うん、
2の後に3があって、その後ガールズサイドがあって、は
いはい、そうですよね。
そのあたりのいいところを持ってきて作られてるわけで、
うんうんうん、はい。
だから2がなければ、ああはなってなかったっていうことを考えるとね、
うんうんうん、
その、ときめもって1作目の時点でもほぼ完成されてたんですよ。
うんうんうん、
恋愛シミュレーションっていうもの自体は。
うんうん、
それを2で、うん、まあ、ほぼ変えずにね、一部パラメーターがちょっと簡略化されたりとかしてますけど、うん、はいはい、ちゃんと1のもう完全に正当進化版として2が出たというのも、
うん、
2を当時遊んだ時にはもうめちゃくちゃ感じましたよ。
はいはい、
これはすごいぞと、
うん。
全部良くなってると。私はだから2が一番好きなんですよ。やっぱり。
うんうんうん
うん、もうキャラクターの魅力で言うと私の中ではもう2が一番なんですよね、やっぱり、ね。
なるほど。そうですね。
キャラいいですよ。やっぱりキャラね、全員いいんですよね。
キャラね。今回人気投票を確認したんですね。
うん、はいはいはい、
一通りみんなに、うん。まあ、隠しキャラはね、合ってない人もいますけど、
はいはい、うん、どうでした？
なので、まあ、言っていくと1位が、広本光ということで ね、うん、まあ、ね。まあこれはもう本当にそう。もう
断ト
ツ。はい、断トツだと。
長谷川さんも言ってましたもんね。
うん。いや、もう光、大前提ですよ。本当に。そうそうそう、うん、本当すごいキャラだなと思った。
ザ・メインヒロインでしょ。
うん。そうなんです。うん。で、2位が、八重さんですよね。
う
ん、
そう。そう。
川崎さんの好きな八重さん。
これも、まあ納得ですよ。
はい。うん、で、3位が、かすみお姉ちゃんということで。
まあ、これもわかるな。
麻生かすみさんですね。
わかるわかる。
で、4位が、すごい、うん。赤いホムラ。
ここやな。これは意外やな。
うん、意外。
これやっぱギャップキャラかな。
なんですかね。あと、当時の流行りもあるかなと思います。
うん。
うん、これ、
うん、
2010年以降でホムラみたいなキャラってだいぶ少なくなってると思うんですよ。最近いないキャラだから。
なんていうかな、ボーイッシュキャラでもないですからね、ホムラ。
とも違う。やっぱり、うん、なんか、やっぱ当時の漫画アニメ文法のキャラだとは思います。
もう完全にあのトラドラでしょ、トラドラ。
そうですね。うん、で、5位も僕的には結構驚いてるんですけど、伊集院メイ。
むしろね、メイの方が当時の時代を感じます。
まあ、確かに。声優さんも相まってね。
田村ゆかりさん使って、
うん、
ツンデレ妹キャラですよ、
うんうんうん。
もうこれ私正直、ここはガチガチできたなと思って。
そう。これはある種必勝パターンみたいな、うん、組み合わせですからね。
何々なのだってね。うん。
もうだってね、あ、対抗馬って言ったらもう、釘宮さんぐらいしかいないですから。
本当そう。もうこれ、そう、ここで釘見使ってたらもう、よりベタベタやったけど。
そうですね。うん、
いやーでも、この伊集院メイ、まあそもそもメイって結構物議読んだキャラなんですよね。
ああ、やっぱり。
だって伊集院に妹いるなんていう設定なかったんですよ。
ああ、なるほど。
はい、はい。ワンの時は。
無印の伊集院さんの妹なんですよね。
そうです、そうです。
うん、うん、うん。
だって一作目、伊集院霊は一人娘って言われてたんですよ。
はいはいはいはい。
だから、みんなここで、え、妹？どういうこと？ってなったんですよ。ほんまに妹か？これってなって、やっぱ。
うん。
でも、
なるほどなるほど。
でもそこを、まあ、もちろん作ってる人たちが知らないわけないので、
はい。
そこを崩してでも、登場させることに意味があると思って作ってるわけですから。
うん、うん、うん。
うん。しかも、もう漫画じゃないですけど、メイはお兄ちゃんやと思ってるんですよ。女って知らないんですよ。
あ、そういうこと？
そうです。お兄さんだと思ってるんです。
あ、そういうことか。
そう。
なんか途中で、混乱したメイが出てくるシーンがあるんですよ。
あれって、お兄様じゃなかったっけって。
あ、そういうことか。
そうい
うこ
と。そう。
お兄様がお姉様で、
そう、それそれ。
みたいな話を言って、
あれは、
赤いホムラが、女でみたいなよくわかんないこと言ってたら。そう
そう、あれは、メイは、伊集院のことを男やと思ってるんで。
そういうことね。
そう。
で、あの、お月の作の神がやってきて、
そうそうそう、
メイ様は強いお薬を飲まれたんですよ。お金と思って。ね、何言ってんだ、この人たち。
危ないテキストやなと思って。
そう、そういう意味では確かに面白いんですよ、メイちゃんは。
そうそうそう。
遊園地に行って、で、行列見て、作のシーンに命じて、一日貸し切るとかね。
そうそうそう。もう面倒修太郎ですよね。
そうそうそうそうですよね。ザ・金持ちキャラなんですよね。そうそうそう。
で、そのキャラとしては、まあ、一作目の、はい、よしおの妹ね。
はいはい。
と同じく、後輩キャラなんですよね。
うん、そうですね。
年下後輩妹キャラというポジションがこのメイなんで、
うんう
ん、まあ、やっぱり一人は後輩って欲しいじゃないですか。
うん。
一応、4にも後輩キャラいるけど、まあ、出てこないですしね。
まあ、そうですね。うん。確かに。唯一後輩だから、まあ、そういう意味では貴重な枠。
うん。そうそう。
ですけどね。うん。まあでも5位なのはちょっと僕的には驚いた。
いや、これはね、もう田村ゆかりさんの人気も当然あると思いますし。まあ、
そりゃそう。
まあこのキャラ的には当時かなりドストライクだったんじゃないですかね。
うんうん。
皆さん。うん。
はい。で、6位は僕的にはもうちょっと上にいるのかなと想像していた一文字あかねさん。
ああ、はいはいはいはい。
うん。ま
あこのあたりは、こう好き嫌いが分かれるんちゃうかな。
うん、
このあたりからね、このあたりからは、多分分かれてくる。
はい。
うん、
7位が、桜さん。
楓子か。
桜さんももっとね、上でもおかしくないけど。
人によってはもう、1位の人もいるキャラですから。
ですよね。です、ね。
だからそこですよ。1位と最下位っていうぐらいに分かれる、両極端なキャラだと思いますね、多分。
ただ、桜さんは、途中から遠距離恋愛になっちゃうから。
うん、ああ、そう。あれがたまらんという人もいるんでしょうけどね。
そうなんですよ。そう。だから本当に人選ぶのはわかる。
わかる。私的にはね、ちょっと物足りなかったんですよ。おとなしすぎてね。
わかる。
うん。
うん。
ええ子なんですけど。
ただ、遠距離になって、
うん、
なんか会った後に、電車でお別れするシーンが、
うん。はいはいはいはい。
あそこの破壊力はすごいでしょ。
わかるよ。だから、ああいうところを用意してくれないとね、やっぱ弱いじゃないですか。
うん、うん。うん
その遠距離恋愛っていうのをうまく活かしてますよね。
そうなんですよ。だからその川崎さんの言う物足りないを、
うん、
もう帳消しにするパワーがあそこはある。
これやっぱ作り手のね、その、うん、よくわかってるというとこですよ。
桜さんは電車の中にいて、
はいはい、
別れ際に何か言ってるんだけど、口パクで何を言ってるか聞こえないんですよね。
いやもうこれはね、これやばいですよ。
あれ天才。
クリスマス、クリスマス。
そうそう、あ、クリスマスか。あれ、天才。
これはやばいよ。
だって、声が出るゲームで喋らせないんですよ。声優いるのに。
天才ですよ。
ね。あれ、すごいな。天才です。っていうね。
うん。この時のね、また作画のクオリティも高いんですよ。
高い。
アップになるとね。
うん。そう。基本全部うまいんだけど、
うん、
本当に決め時はうまい絵描きますね。
そうそうそう。あの、顔だけじゃなくてね、ポーズがすごいいいんですよ。ポーズが。
そう、うん。ポーズいいんですよ、いいすこのゲーム。
いいんですよ。
うん。すごくうまい。そう、ポーズのうまさだと僕、一文字さんの、ちょっと見返り美人っぽい、背中側からのポージングが、一文字さん多いのが、うん、
立ち絵？
そう、多いんですよ、一文字さんはね。
振り返ってるってこと？
そう。で、多分ですけど、うん、この子忙しいじゃないですか、バイトで。
そうそうそうそう。
で、
そうやわ、
帰りがけに声かけたりしてるときにそういう絵が出るんですけど、
は
いはい、
うん、
だそういうとこもあって、キャラもちゃんと表してるし、
ね、
で、差別化もできてるから、みんな基本的にこっち向いてるんで、体ごと。
立ち絵のこだわりもすごいんですよね。
すごいですね。
うん。ちゃんとその立ち絵が一キャラにつき感情によって変わるんで、
うん、
大変なんですよ。
うん、
もうときめき状態になったときとかもうみんなめちゃくちゃ可愛いですからね。
うん。
恐ろしい可愛さですからね。
うん。
もう光がときめき状態で出てきたらもうスルーできないですよ、やっぱ。
光は。
やばい。
もうなんか、もうずっと可愛いんだもん。
ずっと前のめりで来るでしょ、光。どこ行く、どこ行くみたいな。
ずっと可愛い。
あーってなるじゃないですか、こっちとして。
なる。
いや、ちょっとってね、言いにくいっていう。
うん。うん、まあまあまあ、そうそうそう。で、8位に戻すとですね。
はいはい。
ことぶきみゆきさんが8位なんですが。
うん、いや、まあ、個人的にはもうちょっと上でいてほしいかな。
そう。僕は全然納得してない
です。わかるわかるわかる。いや、うん、これね、この子もやっぱ両極端。嫌われる要素があるから。
あの、ことぶきさん一番リアリティがないと言えばそうなんですよね。
そうそうそう。かなりね。
一番コミカルキャラというか。
そうそうそうそう。
まあだからそこかな。
そう。あと、声がキンキンしてるっていうのがね、人によってはだいぶ厳しいみたい。うるさいっていう。
もう最高なんですけどね、あれが。
いや、そこがね、あのね、これでも私、長谷川さんは2しかプレイしてないじゃないですか。
はい、はい。
私2だけプレイした時は、だから前も言いましたけど、ことぶきみゆきはあんま好きじゃなかった。
はいはいはいはい。
サブストーリーね。
うん、ああ、なるほど。
あっちやってめっちゃ好きになったんです
よ。なるほど。保管がある
んです、ね。めちゃめちゃ可愛いんですよ、あっちやったら。
へえ。
本編の方でも、その、自分が不幸なことを、分かった上で、それでもポジティブに生きようと頑張ってるけなげな子っていうキャラではあるんですけど、
うん、
もうサブストーリーズの方はもうそこがより極まってて、
はい、
もうめちゃくちゃ可愛くてもうほっとけないキャラになったんですよね。
あ
でも、ことぶきむきの株がガーンって上がったんですよ。サブストーリーであって。はいはい、
この公式の人気投票が、どのタイミングで取ったものなのかわからないんですけど、
う
ん
はい、多分直後じゃない直後っていうか。
ですよね。
うん。
だからサブストーリーズとかもできた後だと、まあ、順位が入れ替わるかもしれないです、ね。
変わってる可能性ある。うん。
ただまあ、この時の順位としては、ことぶきさん残念ながら8位なんですけど。
いや、まあわかるよ。でも、苦手な人がいるのもわかる。
はい。で、9位が白雪美穂さん。
まあわかるね、これも。
まあ、これも、まあ、わかる。僕は好きですけどね。
うん、わかる。
特にビジュアルはかなり好きなんですよ。
あはは。髪型ね。
ピンク髪で可愛いし、はいはい、まあ、顔も可愛いし。
まあ、この子もね、ちょっと不思議ちゃんキャラっていうのは、うん、結構票が分かれるんですよね。
それはわかる。すごいわかる。結構入り込んでる不思議ちゃんですからね。
うん、そうそう。ちょっとやばい方の不思議ちゃんの時もあるから。
う
ん、
そう。
うん。
うんで、もうネタバレも先にしちゃってるから、はい、その双子の妹と入れ替わったりするから、
はい、
言動がおかしく聞こえる時があるんですよ。
うんうん、
もともと妖精が見えるみたいなとこもあっておかしい上に、
そう
そう特にプールのシーンで下にいたはずなのに、うん、急にスライダーに主人公だけが
行って、ありましたね、それ。
みほちゃんは足がすくんで動けなくなっちゃうから下で待ってますって言ったのに、
うんうん、
自分がじゃあ滑り降りようかなって時に後ろにいるんですよ。
いや、あれいい演出ですね。
そう。
うん。
あそこ完全にオカルトじゃないですか。
いや、だからちゃんと双子を匂わせてるっていうのはうまいなって思って。そうなん
です
よ。
でもやり方が僕はすごい好きで、
分かる分かる。
ちょっと怖い感じと、
うんうんうん、だから普段オカルトキャラっぽくしてるからね、そこにそういう意味があるのかと思いますよね。
そう、そうなんですよ。その
演出がうまいな、そこ。
しかも、あそこ秀逸なのが、
うん、
まあ、実際は真帆なわけですけど、
うんうんうん、
何にも喋ってくんないんですよ。
うん、
だから、なんか言ってよみたいに言ったら、
うん、
蹴落とされて自分だけ落ちて、
そう。
スライダーで降りた先に、
うん、そう。
美穂ちゃんがどうでしたかって言って待ってますよ。
これね、攻略本にね、イベントが一覧バーっと載ってるんですけど、
うんうん、
そのイベントのタイトルが瞬間移動って書いて
ある。ああ、そうですよね。ね、うん。
そう、ウォータースライダーで上から突き落とされて、プールから上がったら、
うん、
白雪さん下にいる。
そう。
何ってなるイベントがあるっていうね。これ確かにちょっと、てってけてってけてってけてってやつ。世にも奇妙なみたいなね。
ですよね。
うん、だこのあたりの匂わせはね、やっぱりときメモならではというかね。
うん、うん。
らしさでもあるんですよね。
そう。はい。
うん。
いや、99年のゲームとしてはすごく凝ってて。はいはい、
なるほど。
うん。すごいなって思い、
ね、確かに
ましたね、うん。うん。で、10位が、
うん。
宮崎ことこさんなんですけど。
これはね、もう正直ね、
うん。
みんな分かってない。
分かってないですね。
分かってない。
うん。うん、何を遊んでるんですか？なんかあれですかね。ちょっと、ディスク5枚のうちどれか破損してるんじゃないですか、
ね、これね、おそらく、ことこをこのポジションに入れてる人は、
はい。
ことこクリアしてないと思うんですよ。
あーはーはーはーは
ー。クリア。もしくは、
うん、
クリアはしたけど、
はい、
光と仲いい状態のクリアをしてない。わかります？
はいはいはいはい。
ことこって、光と仲いいか仲良くないかでエンディングが違うんですよ。
うん、
これ光と仲いい方のことこのエンディングを見ないと。
まあ、川崎さんもことこは好きじゃないですか。
好きですよ。
はい、っていうか、本当はみんな好きであれって感じなんですけど。まあ、光は別格ですよ。
わかるよ。そうそう。光はもうみんな好きよ、それ。
それはそう、
うん。
いやー、注意って。
いや、これね、これあれよ。光と仲良い状態のことこを告白してくるとことかも最高ですよ。
うん。
こんなとこで何やってんのって言われるんですよ。
そう。
光のとこ行きなさいよ。
光が待ってるからって言うんですよね。うん、
これね、もう光とデートの約束をした時に発生するイベントで、
うんうん、
水月さんが交通事故にあったって。
ああ、ありますね。
うん、
校長が電話してくるやつ。
そうそうそう。校長
演じてる。爆裂山が、かずみちゃんが電話してくる。そうそうはいはいはい。
で、光のデートすっぽかして、病院に行ったら、はい、パーンとこうね、
そう。
ことこに引っ叩かれて、
はい、
何やってんのよっていうね、
うん、
このイベントがね、いいんですよ。
うん
この辺見たらもうことこめっちゃええ子やんとか思うけどな。
で、僕が遊んだ中では、ことこが一番ギャップキャラだな。ギャップキャラっていうか、喜怒哀楽がすごく出るキャラ。
ほうほうほうほう。
まず第一印象クールじゃないですか。
ね。何事にもなんか動じないみたいな感じですよね。うん、
で、しかも、コトコは光の親友で、
そう。
光が主人公を好きなのは分かってるから。
そう、知ってるんですよ。
そう、最初会った瞬間から寝踏みされるじゃないですか。
そう。
ふーん、みたいな。そう。この男なのねって感じで出てくるじゃないですか。そ
うそう。コトコからしたら光っていうのはもう親友でもあるし、憧れの存在でもあるんで、もう下手な男はね、近寄らせないっていうね。
うんうん。そうそう。
気持ちがあるんですよ。
でも、さっき言ったように、すごく怒るときはめっちゃ怒るんで、この人は。ねえ、ほんと何回引っ張られるんだって感じですけど、そうそうそうそう、だからね、喜怒哀楽のど
うも。そう、そこだけの印象が強い人はやっぱり評価低いんですよ。しょうがない
です
よ
ね。いや、でもね、うん、それ見た後に、あの、こたつに入るシーン見なきゃ。
そこか。
あれめちゃくちゃ可愛くないですか、こたつ。
そっきゃな。いや、可愛いけど。
いや、他も、ありますよ。あのね、ジェットコースターで逆さに止まるやつ。
わかるわかる。
へそを見ない。
わかるわかる。
ようにしなさいってか。
そうそう。
こっちを見るんじゃないわよ。そうそうそうそう、ゆっくり喋るやつ、
うん。
あれもね。
ちょっとコミカルな演出ね。
うん。
でもね、そう、そういうとこもいいんですけど、私はやっぱね、光絡みのイベントがすごく好きなんですよ、どれも。
はいはい。
その、まあ、言ってしまうと三角関係演出ではあるんですけど。
うんうん、確かに。
そこにその、ドロドロしたものは感じないようになってるんですよね。
うん、うん。
あくまでも。
はい。
うん。その、まあ、一応ゲームの中では主人公はどっちとも付き合ってない体なんで、
うんうん、
浮気ではないと。
はいはい。
あくまでもね、ゲームの中ではね。
まあ、
ね、で、そんな中で、コトコは光が主人公のこと好きなのを当然知ってるのに、
うん、
自分もちょっと気になり出してることに対する罪悪感とか、
うん、
もういろんなものを感じて、後半のイベントがなんかどんどんおかしくなってくるあたりが、もう、すごいいいんですよ。
うんうん、
その、ね、言ったら友情を取るか愛情を取るかっていう ね、よくある三角関係というか、その、
恋愛。板挟み状態でね。
恋愛のね、もうベターな展開ではあるんですけど、
うんうん、
そこをやっぱりゲームでここまでちゃんと演出されるとね。
確かにね。
まあ、その映画とかドラマとかやっぱり違う。
うん。
だって自分の選択で全く違う風に分岐するわけじゃないですか。
そうですよね。うん、だから、それこそ本当に三角関係のコトコに行くか、光に行くかは、こっちに選択権があるから、うん、これ本当ゲームならではですよね。
そう、これは本当にそうなんですよ。
うん。
で、しかもそのコトコが嫌な子じゃなくなってくるんですよね、ちゃんと。
うん。
うん。
なくなる。
最初こそ、だから本当、少女漫画の1話ですよ。言ったら、なんだこいつ、最悪のやつだなって、
はいはいはい、
その、最悪の第一印象があったからこそね、
はい、
だんだんこう、お互い惹かれ合ってるという、部分の演出がね、
うん、
で、こう、幼馴染が負けてしまうという、この、うん、ある意味ベタな、
うん、
じゃあ逆か、幼馴染勝つのがベタなんか。
まあ、そうですね。うん。
だからこういうとこもあって、コトコっていうのは結構、メインキャラに近いポジションにいるな、と思って、るんですけどね。
かなり手が込んだキャラですよ。
そう。ただ、やっぱね、表向きのその気の強さがやっぱ際立ってるから ね。そこだけどうしても気になる人は、まあ順位下がるかな、やっぱり。
なんか令和的な言い方したら、基本塩対応ですよね。
そうそうそう。
また、それがきついのもわかるけど、
わかるわかる。
もうあの、カレー作るの。
ああ。
シーンね。そのカレー自分好きじゃないし。
はいはい、合宿でね、
うん。食べたらのたうち回るん
だけど。辛いもの苦手なんですよ、
うん。作ったらちゃんと美味しいの作れるところとか。
そうそうそう。
なんかすごい魅力的なところが多いね、うん、子だと思うんで、10位はね。
コトコもね、サブストーリーズでね。
はいはい。
光と中学時代から仲良くて、
うん、
その、
うん、
もう全く性格正反対な二人が親友になった経緯っていうのがこの、サブストーリーズの方で描かれてて、
うん。
もうこれもプレイするとね、よりまたコトコが魅力的になりますよ。
うん、うん。
深掘りされててね。
うん。うん、そうですね。うん、だからコトコは本当に表情豊かで、ギャップも多いんですが、
うん
うん、まあ1位のね、堂々1位の、
うん、
そりゃそうだろうの、日の本光ですけど、
うん、
このキャラって唯一ギャップがあるとしたら、
うん、
僕はあの、声やってる野田純子さんなんですよ。
わかる。そう。
これ前も言ったと思うんですけど、うん、僕、野田さんの演じられたキャラの中だと、
うん、
電脳コイルに出てくるお姉さんキャラと、ね、はい、あと、ハイバネ連盟ってアニメがあって、
うん、
まあ、これでもお姉さんキャラなんですよ、はい、勝ち気な。
はい、うん、
うん、あと覚えてるのあの、デジモンに出てくる V モンとかだから。
はい、はい、そうそう。
なんか、とにかく可愛い女の子のイメージ。
ないです。
なかったんで。
ご自身でも言われてましたね。
うんうん。
こんなキャラ演じるの初めてやって。
うん。いや、めちゃくちゃ可愛いけど。
めちゃくちゃ可愛い。だからできるんですよ、やっぱりね、ちゃん
と。ねえ、すごい。
そういう能力があるけど、今までそういう役がなかっただけでね。
うん、うん、うん。
むしろやっぱりそういうキャラを演じたことがないからこそ、できるのかもしれないですけどね。
確かにね。うん
うん、いや私もね、失礼ながらこのときメモ2で初めて野田純子さん知ったんで、
うんうんうん、
この後にね、
うん、
調べたら、あ、この人本当に他にこういう可愛いキャラってやってないんだと思って、
うんうんうん、
しかもご本人結構サバサバしたキャラで本当に光じゃないんですよ、
うんうんうん、
キャラが、
うん
うん、
いやすごい。
まあそれ言うと、あの初代のね、
はい、
ヒロインの藤崎しおりやってた金月まみさんもね、
うんうんうん、
実はご本人はすごく男らしいキャラで、
あ、そうなんですね。
そう、サバサバしてね。
あ、でもそこは魅力的ですね。
そう。
うん、うん、うん。
だからそういう人たちが、その、うん、女らしいキャラクターを演じるっていうところが、より、やっぱり可愛いお芝居ができる理由の一つなんじゃないかなと思っててね。
うんうんうん、すごくこう、キャラクターを作り込んでね、
うん、
演じてるっていうこと
そうそうそう。
ですかね。
うん。うん、
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
で、ね、ときメモの話の番組だと毎年やっててね、はい、何度も言ってきたセリフに、
はい、
キャラクターはギャップだというとこがあるんですけど、
はい、
光って全然なくないっす、
うん、そうです。
超ドストレートなんですよね。
やっぱりね、ゲームに限らず漫画とかなんでもそうですけど、メインヒロインにはギャップはいらないんですよね、別にね。
うん。
うん。
うん、いや、でも、
うん、
結構、サブのライバルキャラが人気投票で勝ってしまうことってあるじゃないですか。
うん、はい、あるある。
光ぶっちぎりの1位なわけですよね。
いやもうこれはもう作った人の勝利ですよ。
ですよね。
はい、もうこれは完全に。もうこうなるべくして作られてますからね。
うん。うん、いやだからそこになんかこう、しらけないのがすごいなと思うんですよ。うん、改めてやったんですけど、うん、光ルートやったんですけど、はい、まあ言ったらお膳立てされてるわけだから。
そうですね、もう最初の段階で彼女とはもう最後結ばれるんじゃないかって予感するぐらいね、
うんうん、
プレイヤーが。
うんうん、
まあだって幼馴染みやからっていうね、うん。しかも明らかに好意持ってますから、相手は。
そう。
うん、
いや、でもね、しらけずずっと可愛いなって思うし、なんなら他の子を攻略してても可愛いなと思ってますからね。
だからここって、その一作目のヒロインのね、うん、藤崎しおりもある意味完璧ヒロインを作ったはずなんですけど、
うんうんうんうん、
あっちはどちらかというとやっぱり幼馴染みに負ける方のヒロインなんですよね。主人公の憧れではあるけれども、
うん、
やっぱり俺にはこいつの方が大事だって言われるのが光な気がするんですよ。
うん、
だからこそ、しおり自体も悪いキャラではないんですが、うん、やっぱり光はもうザ・ヒロインですね。
ですね。
メインヒロインですよ、やっぱ。
うん、
もう可愛さがね、もうオーバーキルしてますからね。
してます。
うん、
うん、そうなんですよね。あの、かすみお姉ちゃんが学校来て、
うん、はいはい、
送ってこうかっていう話があった時に、ちょっと拗ねるんですよ。
ね、
うん、で、その時点でもう可愛いんですよ。
そうそうそう。
100可愛いぐらいあるんですよ、その時点でね。
もうすごいですよ、何したってもう。
だけど、拗ねてるところに、
うん、
まあ、結局、かすみお姉ちゃんが、拗ねちゃったから行ってあげなさいみたいな感じでね、うんうん、気づいて、乗らないんですよね、車。
そうね。
で、それに対して行ったらよかったじゃんみたいな言うんだけど、うん、だから許してくれて、許してくれた後に、まあ結局こっち来てくれたし、いいよってボソって言うんですよ。
うんうんうん、
これでもう500可愛いゲーム。いや、これってすげえなって思いましたね、あれは。うん、いや、もうだから、これがオーバーキルってやつですよね。
そうそう。
その100可愛いでもいいんだけど。
初めてそのプレイする人に対してもう完全に誘導されるように作られてるんですよね、これ。
そう。あの、もう本当に光は容赦がないんですよ。
いや、もうそれはそうでしょう。
ね。
うん。
うん、本当に、よくできたキャラっていうか。
うん。ときめも2のやっぱり顔と言ってももう過言ではないというか、まあ顔なんですけど。
うん。まあそうですね。うん。
本当にここまで見事に成功したメインヒロインっていうのもあんまりいないんじゃないかなという。
うん。
やっぱりあの4のね、
うん、
メインヒロインは、まあダブルヒロインっていうのもあって、 ったからかもしれないですけど、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ弱いかなという気が。
まあそれは本当にそうだと思います、
ね。でもあれはね、コンセプトとしては、しおりタイプのヒロインと、光タイプのヒロインを二人用意したというね、うんうんうん、過去作に対してのリスペクトとかオマージュも含みつつのキャスティングな気もするから、
うん、
単純にそこだけで評価できないですけど、
うん、
それでもやっぱり光というキャラクターが強力なのはもう、もう間違いないですね。
僕はね、2と4しかやってないですけど、うん、はいはい、そこに出てくる全キャラの中で、可愛さだけだったら、もうダントツですよ。
ダントツね。
本当に。
確かに。
うん。
まあ、隙がないわな。
うん。もうなんか可愛いが服着てあるっていうのもだから。
だから、ギャップがないっていうことは、その、まあ、ストレートってこと、その表裏がないから、分かりやすさでもあるんですけど、逆に言うと、その、両極端に好かれたり嫌われたりすることもないんですよね。やっぱり。だから、コトコみたいな、もろ、光と真反対のキャラっていうことで、もう超ツンデレっていうね、キャラを持ってきたからこそ順位がもうそうなってしまったわけで、だから、作った人たちの狙い通りだと思います、これは。
そうですね。うん。いや、その、本当ヒロインが、ザ・ヒロインで王道だから、コトコみたいなことができるし、まあ他のキャラクターもいろんなね、変わりだねと言うと失礼ですけど、いろんなキャラが作れて、だから、で、コトブキさんとかも、そうだなぁと思うんですけど、本当に、コトブキさんも、なんていうかな、悪が強いから、あの声だったりとかね、まあ見た目のファッションセンスとかだったり、ね、まあ髪型もすごいし。
確かに。
だけどなぁ、なんか、本当に最後までやると、すごいいい子だなぁ、
いや、そこなんですよ。だから、そのゲーム以外の他のメディアでね、アニメとか映画とかの、そのキャラクターが出てくるものって、やっぱり主人公っていう存在がどうしても、もうこの子が主人公、ヒロインっていうね、ものって絶対あるじゃないですか。脇役がどれだけこうよくできてたとしても、この映画のメインヒロインはこの子だなというものが存在するのが他のメディアですけど、このトキメモはプレイしてて攻略してる女の子がその時はメインヒロインになるものなんですよね。だからこそそのキャラをクリアした時はその子がそのプレイした人の中ではメインヒロインになってるんですよ。
そうですね。
ここがね、このゲームっていうもののいいとこであるし、トキメモがやっぱりキャラクターの作り込みに妥協してないというか、誰もがそのメインヒロインになれるポテンシャルを持ったキャラとして作られてる。
そうですね。
というところは本当やっぱね、他のゲームと比べてもね、
うん、
まあ、なかなかないと思いますね、やっぱり。
うん、だそこがやっぱ面白い、
うん。
ゲームとして面白い。
そうそうそう、そう。
まあ、ある意味ちょっと光がそれをぶっ壊しかかってるんですけど。
まあね、
まあでもそれだけすげえ強力なキャラを作ったっていうのもすごい。ですけどね、
そうね。初プレイとか遊び方がわからない人の動線として光は、その役目も果たしてるキャラでもあるんで。
いや、もうでも、ほんと動線が強すぎるから、他の子やっててもついフラフラいっちゃうんです
よ。わかる。
いや、光を断るわけにはいかないな、みたいなやってると、
うん。だからそこはね、もうあれですよ。ループものの主人公のつもりでね。
そうですね。
今回俺は、お前とは仲良くなれないんだと。
いや、なんていうかな。だから1位なんだと思うんですよ。
うんうんうん、
みんな思ってるはず。わかんないけど、なんていうか僕はですね、ことぶきさんだったり、
はい、
ことこだったり、まほちゃんだったりをこう攻略しちゃって頑張ってる時も、
はいはい、
まあ、ちょっと光、ちょっと置いとかせてくださいみたいな気持ちがある。
わかる。
あるんだ。そういう意味で、じゃあ投票やる。から誰にするって言われたら、あ、いや、それは光です。
そうね。
まずは光です。みたいな感じになるのかなと思うんですけど。うん。いや、でもほんと、ことぶきさんもな、低いのが。なんか見た目的にもな、テニス部じゃないですか。
うん。
ことぶきさん。
うん。
テニス部の時、ポニーテールにしてるんですよ。はいはいはい、あの時の絵とかもめちゃくちゃ可愛いと思う。い
や
い
や、だから、やっぱことぶきさんは見た目可愛いけど、そのマイナス部分がね、強烈なんですよ。
そうか。
これ、甲高い声っていうのが、
はい、
収録当時にスタッフからも頭が痛くなったって言われたぐらいなんですよ、あれ。
声優さんのね、クリア後のご褒美コメントみたいなのを聞いてても、うんはいはい、皆さん大丈夫でしたかみたいなので始まるんですよね。
いや。私もだからそれでちょっと最初はね、あんまり好きなキャラではなかったんですけど、
は
いはいはい、そこも、だからギャップだったんですよね。
うんうん、そうですね。
表面的な可愛さだけじゃないんだぞというのがね。
そう。あの、甲高い声もあるし、
うん、
多分あの喋り方も疲れないんだろうなと思う ですよ。
そう。
うん。それはわからないではないんですけど、僕は結構その、あの声、うん、まあ、あれが高野直子さんっていうね、はい、声優さん、はい。あれが自業じゃないじゃないですか。
う
ん、
そう。
で、あれ作ってあの、頑張ってあの声でやって演じてるし、うん、あの演技もですけど、うん、ああいうキャラって他で見たことないなと思いましたね。かなり面白いことをスタッフ側が要求してるんだなっていうのを感じましたけどね。
うん、ちゃんとね、計算して作られてると思うんですよね。うん、その、うん、設定が、うん、とにかく運が悪い女の子じゃないですか。はいはい、で、これが、例えば、八重さんみたいなキャラを作ってしまってたら、
はい、
かわいそすぎるでしょ。
まあそうですね。うん。
すごく、その、哀れというか、惨めに見えてしまったらダメじゃないですか。
そうそう。あの、惨めは良くないです。
うん。うん。だから、その、旗から見たらめちゃくちゃ不幸でかわいそうな子だけど、本人はそれを前向きに来てるぞという。
そう。
演出としては、これがやっぱ正しいんだろうね。
そうなんですよ。うん、そう。だから、本当に、最後の最後まで行くと、うん、やっぱ、あんだけ不幸な目にあってて、うんで自分が不幸だっていうのはすごい自覚してるのに、
そう
全然うつうつとしないで、うん、基本前向きだし、
そうなんですよ。
で、すごく周りに気配ってるのも、
そこ。
このなんか事件が起きた時に、
そこです。
私のせいだから入るから、
それ。
結構ビクビクして暮らしてんだなっていうのを感じたんですよね。うん、
サブストーリーズはそこがね、めっちゃ強調されて
る
んですよ。
ああ、なるほど。
うん。あれって、チームでね、ダンレボの大会に出ることになるっていう話なんですよ。
アサブストーリーとか。
そう。
はいはい、はい。
夏休みに、主人公と、八重さんと琴吹さんやったかな。
すごい取り合わせ。
まあそういう組み合わせ。で、ゲーセン行って、ダンレボやろうってやるんですよ。
うんうん、
で、実際あの、プレイヤーも自分で操作してダンレボやるんですけど、
うんうんうん、
で、琴吹さんがやったら、琴吹さんのその、運の悪さが炸裂して、
うん、
運が悪いのが裏返って、パーフェクトでクリアしてまうんですよね。
はいはい。
あれあれとか言いながら。
はいはいはい。
で、パーフェクトでクリアしたがために大会に出ることになるんですよ。
なるほどね。
うん。うんうん、でも、実際は全然上手くないから、
うんうんうん、
何回練習しても上手くいかない。
はいはいはい。
で、もう途中でそれが自分でも情けなくなって泣き出して、もう私のせいでみんなに迷惑かけるの嫌だからもっと練習するとか。
うんうんうん。
っていう話なんですよね。
なるほど、
ね。サブストーリーがもうめちゃくちゃいい話なんですよ。なんていい子なんや、この子はと思って。
まあ、最終的に幸福になってほしいなって思いますね。
ほんとそう。
すごく。
そこなんですよ。俺がもう一生守ってあげるみたいな。
そう。いや、だから、すごくクリアまで行く動機になるんですよ、うん、それが。
なる。
いや、結ばれるんだったら、うん、まあ、最後金なるんだろうし、
はい、
だったらその、不幸も裏返るだろう。
クリアしてないの長谷川さん。
いやいや、しましたよ。ちゃんとしました。それは。
金ならんかったでしょ。
落ちてきましたね。
そう。だから、あれもいいんすよね。嘘ーって。
そう。
いや、
まあ、ね、
そう、2はエンディングのパターンが1より豊富なんですよね。
ああ、確かに。
いろんなパターンがあってめっちゃ面白いんですよ。
八重さんって屋上でした。
そう。
ですよね。だから、うん、そう、確かにいっぱいあって。
1より思い切った演出がされてて、
なるほど。
伝説の鐘の下だけじゃないというパターンもね、
うん、
結構あったりとか。
うん。
まあ、なぜ、きらめき高校行ったりしますからね。
そうです、
ね。素晴らしいと思いますよ、このあたりは。
そうですね。結局、
うん、
遊んでるときは、
うん、
かすみお姉ちゃんもすごく楽しかったんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうね、そうそう、
うん、結構終わってみてから考え直してみると、
うん、
まあまあ攻略するには、うん、かすみお姉ちゃんは学校に来るのが遅れてるから、
はい、
2年生の時かな、
そうね、
だからやっぱり難易度が上がるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
うん、で待望でやってくるから、うん、なんかその感情も入ってすごいこういいなーって思ってたけど、うん、うんうんうん、なんか、全部クリアして一段落つくと、うん、まあまあ魅力的だなとは思うけど、
うん、
結構、なんか抜けてるとことかもあって。
そう。
うん、
だからあの、かすみお姉ちゃんのキャラも結構設定が上手に作られてて、
うん、
あれがただ単にその、教師と生徒っていう関係だと、ちょっとやっぱり不純なものが感じられるじゃないですか。
はいはい。はいはい、
だからそこに、幼馴染み要素が入ってるんですよね、ちゃんと。
うん、そうですね。
あの、光とまとめて、かすみお姉ちゃんと3人で主人公は幼馴染みであるというところをあれわざと入れてるんだと思うんですよ。
確かにね。
その要素がないと、どうしても、
うん、
まあ、生徒と教師というね。
まあ、やばいですからね。
うん、そう。
新任教師1年目で、
そう。
年下の男子高校生とっていうのは。
そ
う、
だから、そこは何かしらやっぱちゃんとした設定というか、その説得力のあるバックを持ってこないとね。
うん、確か
ちょっといやらしい感じになるから。
なっちゃいますね。うんうんうん、
だから、幼馴染っていうのが入った上に、その、うん、なるべく先生の方からそういうベタベタしてこないじゃないですか。 あれもやっぱうまいなと。
そうです、
ね。すごく大人のストーリーと演出がね、うんうん、考えられてるなというところが。うん、まあその、アダルトゲームだとね、また違う展開なんでしょうけど。
まあね、そうそう、うん。まあね、一番年上なのに、うん、一番悩みを相談してきますよね。
そうね。だからあの辺もすごくその距離を近づけるための演出だと思うんですよね。うんうんうん、
ああ、なるほど。うん、そ
う
か。
そうそうそう。うん、弱みも見せないと、やっぱり、自分の方がずっとこうね、うん、後輩扱いというか、
うんうんうん、
されてるっていうのもね。
うん、
あれも、だからギャップですよ、
うんうん。
年上で先生だからしっかりしてるかと思ったら、実は弱いとこあったり抜けてるとこがあるというのも、やっぱお約束のギャップね。
そうですね。うん、かすみお姉ちゃんが一番、発売当時に遊んでたら印象変わっただろうなと思うキャラですね。うんうん、
なるほど。
うん、でも我々の年になると、かすみお姉ちゃんの悩みが、うん、いやいや、若い。大丈夫だからっていう気持ちにどうしてもなっちゃう。ただ、同世代の時に遊んでたら、等身大の悩みとして多分見れたから、
そうね。
多分印象が違うんだと思う。
そこはやっぱあるでしょうね。
うん、それはしょうがないんですけど。
実年齢とね、やっぱ当時遊んでた年齢の差はあるわな、やっぱ。
だけど、ね、車でたまに送ってくれるじゃないですか。
そうそうそう。
その時に、帰りだけじゃなくて、行きも一緒だったらいいのにな、みたいなこと主人公が言った時に、びっくりして事故りそうになるじゃないですか、かすみお姉ちゃんが。
ありましたね。
ああいうとことか可愛いし、あと単純に朝すごく弱いとことかね。合宿の時かな。寝ぼけて出てきてっていうところも ね、まあ可愛いなとは思いましたけどね。
長谷川さん、かすみお姉ちゃんのデートの時に九段下さん出てきました。
出てこなかったんですよ。
ああ、出てこなかった。
見たかったんですけど、ね。
これ一応イベントであるんですよ。
はいはい。
九段下さんが出てきて、
うん、
お、これ何年下の彼氏って冗談で言われるっていうね。
うんうんうん、うんうん、
で実はこれが幼少期でもやってるんですよね。
あ、はい。それは見ましたね。
そう。あれが、だから大人になってからイベントであるんですよ。もう一回。
なるほど。そう。
まあ、あれか、幼少期の時は、これあんたの子供って。
そう、そう、そう。あれ、九段下さんです
よね。そうなんです。
うん。
もう、ああいうところの作りがね、うまいんですよ。
うん。
本当に。うん。好きがねえなと思って。
ないですね。
本当にすごい。偶然とか、を狙ってないんですよね。
なんか使えるリソース全部使ってきますよね。
ちゃんと考えてね。
うん。
想定外でなんか受けたとか、うん、そういうものがほとんどないんですよね。しっかり作って、その結果評価されて面白くなってるっていうね。
人気投票だと、
はい、
ね、僕の好きな真帆ちゃんとか、
はい、
もうだって今で言ったらね、ギャルキャラだから、
うんうん、
今なら本当に真帆ちゃんが表で、美穂ちゃんが裏になりますよ。今作ってたらね、多分ね。
うん、
まあまあ、真帆ちゃんとか、九段下さんとか、すみれちゃんとかって、
うん、
投票のランキングにないんですよね。
そうね、確かに、
うん、
ちょっとメインキャラとしてはそこ、まあ、入れてもいいけどな、どうせ多分そんな上に来ないと思うんですけどね。
ああ、いや、でも僕、九段下さんは多分人気すごいあるんじゃない
か
な。
いや、九段下さんいいですよ、九段下さんは。
うん、だ結局、九段下さん僕出せなかったんですよ、ね。
そっかそっか。あんまり。いや、いいキャラですよ。
そう、だから、今回ちょっと、ね、動画で、九段下さんの登場シーン全部見たんですけど、
う
ん。
あ、見た？うんうん。
めちゃくちゃ人気出るでしょ、これ。めちゃくちゃいいもん、これ。
いや、いいですよ。
なっていうか。
九段下さんだけが名前呼ばないんですよ。
あ、少年って呼んで
る。少年って言うんですよ。
うん、うん。
でも、あれがね、逆にいいんですよ。
いい、そう。うん。
で、あとまあこれゲームとは関係ないんですけど、九段下さんのキャラソンがめっちゃいいんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、
へえ。
全員キャラソンとして、そのメインテーマ曲ってあるじゃないですか。
うん、うん。
あれに歌詞が載ったのを持ってるんですけど、九段下さんのその曲がね、めっちゃかっこよくて大人っぽい曲になってるんですよ。
うん、うん。
この曲単体ですげえいい曲やなと思って。まあ八重さんの曲もいいけど、うん、それとは全然、その、ときめものね、キャラソンって前も言いましたけど、うんうん、ちゃんとキャラクター性も表現されてて、
うん、
歌詞とその音楽でね、
うん、
クリアした後聞いたらもうたまらないんですよね。
いや、そうですね。いや、人気投票、九段下さん交えてやったら、結構高いんじゃないか。
どっかにあるんじゃないのでも。
なんか、ね、ホムラが4位でしょ、うん、なんかちょっと近しいものを感じるというか。
ああ。
うん、だから。
まあ、でも圧倒的にね、出番が少ないからね。
それはある。
まあそこはね。うん。
いや、むしろもったいない。隠しキャラなのもったいない。
ね。
なんか、やっぱり、こう、いろんなバイトしてるから、
そうそうそう。
いろんな服装で登場するじゃないですか。うん。うん、なんか、いろんな絵が見れて楽しいし、で、 とにかく声優の山田美穂さんの演技がめちゃくちゃうまい。
山田美穂さんうまいんすよ。
うまいですね。
うまいんです。うん、このちょっとサバサバした年上のお姉さんっていうね、うんうんうん、この感じがすごい良くて、そうな、ちょっとしか出てこないんですけど、めっちゃ印象的なんですよね。
う
ん、
そう、あの語尾が4がつくっていうか、うんうん、なんか本当この頃のアニメの独特の言い回しだったり口調だったりやるじゃないですか。うんうんうん、だけどなんかそれが不自然じゃないんだよな。
いやそう、いいキャラですよ。うん、あのポジションとしてはね、一作目の立林美春っていうキャラいたじゃないですか、うんうんうん。はい。あのキャラがいろんな背景にいるっていうキャラね。
ああ、なるほどね。
主人公見てるっていう。うんうんうん。うん、あのポジションが2ではこの九段下さん。
なるほど。
うん、いろんなとこに出てくる。うん。でもそれだけだと薄いから、うん、幼馴染のかすみお姉ちゃんと友達という要素があるというところもキャラクター作りとして上手だなと。うん、やっぱりね、立林美春自体はかなり特殊キャラだったんですよね。うんうんうん、で、あまりにも唐突感がやっぱすごかったんで。
なるほど。
まあ一応ね、ちょこちょこ隠れてはいるとはいえ、気づかない人もいるから。それに比べると九段下さんは顔見せが結構あるから。うん、バイト番長とかもあるし。
はいはいはい。いやー、ね、面白いです。面白いし、すごく魅力的だし。うん、そうそうそう。ね、なんか良かった。だけども本当に良さの8割ぐらいは山田さんの演技かなと思ってますけどね。
ときめも全体的にやっぱり声優さんの魅力もすごく大きいですから、うん、ほとんどが喋ってますからね、だってやっぱ
うーん、そうですね、
あ、やっぱセリフ量尋常じゃないですからね、まあ、すごい台本やってましたよ、めちゃくちゃ分厚い台本
まああっちが話してくれないと進まないですからね、仕組み的にね。
ただもう膨大なセリフ量があって、うん、やっぱキャラクターの魅力というのがね、うんうんうん、増してるのはもう間違いないですから。
そうですね、う
んうん、いや、いろんなものがやっぱこう積み重なって、うん、もうすごくハイレベルなね、うん、ゲームになってるし、そのエンタメとしてのレベルもやっぱ高いなと思いますよ。
ね、まあだから本当2もやってよかったなっていうね。
うん、ああ、よかったです。
面白かった。
まあ2は本当ぜひやってほしかったんで。うん。うん。うん、じゃあ次はまあよかったら1やってみてください。
はいはい。うん、まあだからね、ほんと周年がやってきて、アーカイブ化されたりしたら嬉しいんですけどね。
う
ん、
そうだ。今2月やから、あと3ヶ月やな。うん。5月でね、今年の5月でときめきメモリアルが30周年なんですよ。うん、はい。何かがある。
ね。面白いので、最初にも言ったんですけど、うん、今やっても全然楽しいん で、はい、それはやっぱりシステムがしっかりしてるからっていうことだと思うんですよね。はい、で、まあそういうね、資産があるんだったら、うん、もう本当アーカイブで今でも遊べるようにしてほしいなっていうね。はい、
でも、がぜんね、可能性高くなってきました。なんせガールズサイド123がスイッチで出るわけですから。はい。もう私はあの発表聞いてもうめちゃくちゃ喜びましたよ。うん、これマジで来るんちゃうと。このタイミングで30周年迎えるときメモに何もないわけがないと。ぐっと期待が高まりましたよ。その、ベタ移植にしろ何にしろね。う
ん。うん。ね、実際2自分でも遊んだので。はい。その後、動画もいくつか見てるんですよ。うん、まあ、はい、4遊んだ後もそうしてたんですけど、うん、まあ、圧倒的に2遊んでる人が多くて、
あ、やっぱり
無印はもっと遊んでる人がいる気がしますけど、みんなね、いろいろ言いながらね、実況動画を僕は見るので、やってるの見ますけど、うんまあ、なんだかんだ言ってね、ゲームに翻弄されてるのも楽しそうだなっていう感じですね。うんうんうん、だから、今の若い人がね、実況で遊んでても全然楽しそうだから、うんうんうん、まあ遊べる環境にしてほしいなと、うんうんうん。特にね、2。まあまあ、全部でいいんですけど、うん、まあ全く触れたことがないのでわかりませんが、3もやれるんだったらやってみたいですからね。うん
うん、いや、どんな形であれ、今の現行機で遊べるようにしてほしいなというのがね。うん、
してほしいですね、
うんうん。楽しみに待っておきましょう。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートいかがでしょう。
今回はまあなしでというかね、
はい、
100% ときメモ2でいきましょう今回は。
なるほど、かっこいいな。わかりました。今回はなしということでね。
はい。
はい。まあ、今回は、ときめきメモリアル2の同窓会ということで、うん、改めて、ときめも2をプレイした長谷川さんのね、
はい。
感想とか、
はい。
聞きながら話したんですが、
はい。
いや、だいぶキャラクターのこと喋りましたね、今回ね。
そうですね。それでも ね、名前出してないキャラがいて、ね、まあ、そういうキャラのファンの人はちょっと申し訳ないんですけど。
そうですね。
まあ、ちゃんと全員クリアしましたし、
うん。そう、全キャラクリアしてますから。
はい。はい、全員。楽しかったですね。
はい。
まあ、匠はもう常に許せないなと思って。
そうね。
うん。まあ、でも、
うん。
匠は許せないなとは思いつつ、
うん。
男キャラとしてはすごいキャラが立ってるなと思いますね。
あのキャラね、
うん。
役割的には、まあ、ヨシオじゃないですか、前作の。
うんうんうんうん、うん。
情報を教えてくれる。
はいはいはい。
で、ヨシオとやっぱそこで違うキャラクター性を出さなあかんと。まあ、少なくともその、女好きであるというところは一緒なんですよ、ヨシオと。
はい。
でも、ヨシオ以上に、アグレッシブな女好きでしょ。
うん、そうそう、あの、実力行使していきますからね。
ヨシオは女好きだけど、いかないんですよ、ぐいぐい。
そうですね。
うん。だから、憎めないキャラなんですよ、匠は。まあ、でも憎めるけど。あの、狙ってた子を取られたら、もうめちゃくちゃ怒ってる人いっぱいいましたからね。
いや、もう。
こいつだけは許さんって。本当に
ね、許せないですね、うん、なんでことこといるんだろうって何度も思った、ね、
わかる、わかる。それぐらいまあよくできているキャラってことですよ。
そう
ですね、
うん、
はい、ということで今回ときめも2の話したんですが、まあこう、はい、本編の中でもねちょっと言ったんですけど、今年の5月でときめきメモリアル1作目が発売されてから30周年ということでね、はい、何かしら動きがあるそうなんですよ、
うん、
まだ今のところ何があるかわからないんですが、もし何か動きがあった場合はですね、この番組で緊急配信ということで、
うん、
急遽何かが配信されるかもしれません。
そうですね。なんだかんだ毎年喋ってるゲームですからね。
そうね。我々だけじゃなくて、あのリスナーの人たちが喜んでくれてるのが嬉しいなと思って。
ああ、
うん。
まあやっぱりゲームが面白いからですよね。
いや本当に。
本当にそう。
うん。
最近聞き始めた人、もしくは、
うん、
まあ、今回初めて聞いた方はですね、うん、ぜひ最初のときメモ会の僕の全く分かってない感を聞いてほしいです。
いや本当にそうよ、
人って変わるんですよ、
うん
うん、
これはドキュメンタリーですから。
はい、そうです。
ときメモ1の話2の話4の話っていうのもぜひね、
そうそう、
うん、順番に聞いていただけたら、いや本当これは記録として残しててよかったなという感じです。
はい、
じゃあいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただくと最新回が自動的に更新されますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はときめきメモリアル2同窓会ということでね、
はい、
いろいろ長谷川さんと話しましたけども、
はい、
まあ、これからもねときメモはもしかしたら折を見て
、はい、
話をしていくかもしれませんが、
うん、
その時はまた聞いてください。
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。